改めましてこんにちは。ただいまご紹介いただきました、社会保険労務士の伊藤です。事務所の方は、フリーザの方でやっておりまして、最近私ども事務所でですね、独自のセミナーもちょっと開いておりましてね、多分、うちの職員が皆さんの、事務所、会社の方にも、お邪魔してチラシを撒いたケースもあるかもしれません。そんな派手なことやってるもんですから、最近どうも導入者から嫌われております。早速なんですけれども、今日はですね、この、1月から始まりました、第166回の、通常国会で通りました、法案に関しましてね、こう変わりましたというお話をさせていただきたいと思います。もうすでにね、4月から法案が改正されている部分もありますし、中には8月とか、この10月から、改正されている箇所もあります。で、今日結構女性の方もたくさんいらっしゃるということは、多分事務的な手続きもどう変わったか、知りたいのかなというような気もしますのでね、そのあたりも含めて、お話しさせていただきます。じゃあすいません、ちょっと、座って、話しさせていただきます。それではですね、皆様の、お手元の方の資料で、今日使いますのはこの労働法セミナー、雇用ルール改革6法案についてというね、レジュメが言ってると思います。これを中心に、説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。まずですね、早速なんですけれども、1ページ目をめくっていただけますでしょうか。労働法改正についてということで、第166回通常国会、まあ安倍さんの最後の国会になりましたけれども、ここでですね、雇用ルール改革6法案という法案が、一応審議されました。で、中には、そのまま継続審議ということで、止まっちゃってる法案もあります。通りましたのが、雇用保険法の改正案。これはまあ本当、この6法案の中で一番最初に通ったんですね。でも皆さんどうでしょう、事務やってる方、感じられたと思うんですけど、今年の労働保険の年度更新ずれましたね。ね、あれは実は厚生労働省の役人が国会の方へ出すのに、資料をですね、通らないものまで通ったように出しちゃったもんで、それで怒っちゃったんですよ。それで結局、ずれ込みまして、6月の何日でしたっけ、申告期限がね伸びちゃったというね、ことになってますけれども、実は雇用保険法の改正案は一番最初に通りました。で、あとですね、雇用対策法と地域雇用開発促進法、これも、通りました。これに関しましてはですね、特に一番皆さんに知ってていただきたいのは、後ほどゆっくり説明しますけれども、外国人雇用の問題ね、これが一番大きいです。で、これに関しては、届け出義務を怠りますと、30万円の罰金が課せられますのでね、このあたりもちょっと後ほどね、しっかり説明させてもらいます。それからあとパートタイム労働法改正案、こちらの方も通りました。で、パートタイム労働法っていう言葉では、皆さん聞かれてると思うんですけれども、正式名称が短時間労働者の雇用管理の改善に関する法律の一部を改正する法律、なんか下べら回らなくなっちゃうんですけどね、一応こちらの方が、正式には来年の4月から、改正されます。で、短時間だからうちにいるパート関係ないやって思われるかもしれませんけれども、これもですね、かなり、適用の対象者は広いと思ってください。いいですか？はい。それからですね、あと継続審議になった事項なんですけれども、労働契約法というね、要するに、労使関係で雇用契約を結ぶにあたっての、労使間の、ルール、契約におけるルールを、しっかり、作りましょうやっていう法律は継続審議になってます。あと、それから労働基準法の一部を改正する法律、これも継続審議です。まあ、これは結局、労働時間の時間外割増の問題ありますね。時間外割増と、それからホワイトカラーエグゼンプションの問題。これを日経連は抱き合わせでないと納得せんよ、ということで、当初ですね、厚生労働省は、もし労働基準法のその割増賃金だけ先に通しちゃおうかっていう動きも一回はしたんですけれどもね、かなり、日経連の、かなり 強硬な、反対がありましたので、これも、実は継続審議になりました。それからですね、最低賃金法の一部を改正する法律、これが実は、継続審議なんですよ。で、皆さんもこの10月から最低賃金かなり上がったの知ってます？10何円。ね。要するに法律が通らないのに、 これのあれは通常の最賃の見直しで上がった金額なんです。で、実は今盛んに言われているのは、最低賃金を1000円以上にしろと言われてるんです。で、もう国際基準とすれば1000円だって言うんですけどね、これやったらたまんないですね、はっきり言ってね。まあ果たしてこれがどの程度まで法案として通るのかちょっと何とも言えませんけれども、とりあえずはこれも継続審議になりました。で、労働法とはちょっと別なんですけれども、皆さんが非常に、興味を示されてましたあの年金法ね、年金法に関しましてもこれ継続審議になりました。で、年金法の、今回の改正の一番大きな目玉っていうのが共済組合と厚生年金の一元化だったんです。で、一応これはですね、まあ見直しというか継続審議でずるずる言ってくれた方が公務員さんは嬉しいというのが本音のところだと思います。ただどちらにしてもですね、今これほど、国民の中ではですね、不公平感、年金制度の間における不公平感を感じてますし、保険料負担の不公平感も皆さん多分かなり感じてると思うんですね。そういう中ではもう結果的にはやはり、国民ね、厚生年金と、共済組合の年金はやっぱり一元化していくような形になっていくとは思いますけれどもね、とりあえず今回は、こちらの方も通っておりません。で、多分この年金法改正に、伴いまして皆さんがちょっと頭痛くなるのが、パートタイマーの方々の、厚生年金健康保険の加入の、適用条件、今、通常の労働者のおおむね4分の3以上という条件が2分の1以上、要するに8時間労働の、まあ、一般的な企業からいけば4時間半日で社会保険に加入しろと。どうもそちらの方に、移行しそうですね。もうこれ何度か出したけど、今までは流通関係の、業界の反対でですね、通りませんでしたけれども、これもどうやらちょっともう、通りそうな気配になりました。っていうのは、多分皆さん、社会保険の、保険料の料率表を見たことあります？最近の新しいやつ。下のランクできましたよね。あれはもう明らかに5万いくらからって言ったらもう完全にもうそこを見込んでるということで、まずそれは、今回のあれ表をあそこまで変えたというのはもうそれを見込んで変えたんだろうなというような状況です。はい。大雑把にね、今、法案が通ったもの、これ、とりあえず通らずに継続審議になったもの、こういうものがありますということで、一通りね、説明して、しました上で、いよいよじゃあ通りましたそれぞれの法案がどういうふうに変わったかを、ご説明させてもらいます。まずですね、改正雇用保険法です。まず一つは、まあかっこよく言えば業界推進法に沿った見直しだっていうことになってるんですけども、何をやったかっていうと、失業保険給付にかかる国庫負担のあり方の見直しということで、国庫負担の縮小廃止なんです。つまりはまあ国庫金を、出しませんということです。で、じゃあ具体的に何が、廃止されて何が減額されたかっていうことなんですけれども、この表の位置をちょっと見ていただきたいんですけども、項目としましてはまず失業等給付にかかる国庫負担割合ということで、日雇い労働者を除きます一般の求職者給付金、要するに失業給付ですね、これに関しましては国庫負担が今まで4分の1だったんですね。で、あと日雇い労働者の求職者給付金が3分の1。あとそれとですね、雇用継続給付って言いまして、育児介護休業にかかる、この給付ありますね。育児介護業、休業中に、その所得保障をするという部分ですね。こちらに関しましては一応8分の1が、今まで国庫負担だったんです。で、これをですね、今までのこの割合のさらに 55% を、国庫負担、要するに約2分の1に下げさせてくださいよということなんです。これが、もう、通りました。それからですね、多分皆さんここの、お集まりの事業所さん結構使われてると思うんですけれども、60歳以上の方を、再雇用、されている企業さんは60歳までの賃金と60歳以降の賃金で大幅にダウンすることによって高年齢雇用継続給付金っていうのをもらって ると思うんですね。で、大体それはまあ2ヶ月に1回、職安さんの方へ申請を出してですね、その目減り分をですね、その雇用保険の方の、失業給付の前倒しという考え方でもらっていただこうと、いうやり方をしてました。で、これもですね、今までは国庫負担として 12.5%。これにかかるね、給付にかかる、負担割合が、国庫は 12.5% 持ってたんですけれども、これを国庫負担を廃止しました。で、これはですね、もう明らかに、この4月からですね、これ法の改正に伴いまして、何らかの形で65歳までの雇用を企業の方に義務付けましたよね。多分ですから、その時の、条件としましては、定年を60歳のままにした場合でも、とにかく65歳まで、再雇用してくださいと、ね、それかもしくは65歳の定年に引き上げてください、もしくは定年制を廃止してくださいと、この3つの中から選んでくださいよということで、この4月から、高齢法の改正があったわけです。で、ただその中でもですね、本来じゃあ60歳の定年で、辞められた方を、全員、再雇用しなきゃいけないかっていうと、労使協定、もしくは、就業規則、まあ就業規則の場合は限定的なね、ものなんですけれども、就業規則によって、こういう条件の方に関しては、再雇用しますよと、いう、協定を結んでいただければ、その協定の範囲の中で選別してもいいという、法案が通りまして、この4月からね、もう実際実施されてるんですね。ですから、まあ皆さんの中で、あの人だけは辞めてほしかったっていうね、ケースがあったとしても、まあ今、実は、まあ本人が希望すれば、65までの雇用は、見てやってくださいということで、法案が通っちゃってます。そのために、今までのように、雇用安定事業という安定事業の中から、この高齢者に対する、負担金、要するに助成金を、つけてまで、企業に、まあその、なんていうのかな、高齢者の雇用を努力義務のような形で課すのはおかしいと、もう法律で義務付けたんだから、これはもう、助成金出すこと自体がちょっと違うんだろうということでの廃止だと思います。ですから、やがてはね、この今のやっています高年齢雇用継続給付金そのものが、これから何回の世代の方が大量退職していきますから、これを企業の今までの、負担割合だけで対応できるかできないか、できなくなっていった時には多分廃止の方向に行くんじゃないのかなというような、状況です。ですから、まあ、皆さんもちょっとね、この後その高齢者雇用の問題もね、真剣に考える時期に来たのかなって思いますね。ただもう60になった、じゃあ、食卓として、賃金を半分ぐらいに下げてやれっていう論法がちょっと成り立たなくなってきてる。さらにですね、厚生年金の、在職老齢年金の支給開始がね、要するに、定額部分の支給開始年齢も男性は64になってきますしね、まもなくもう、定額部分の支給開始は、開始はなしですよね。で、やがてはその後今度は報酬比例部分の、支給そのものも減っていきます。こういうようなことを考えますとね、いつまでもまあ結局まあ60以降安くて使えるだろうという論法はなかなか成り立たないのかなということも一応覚えておいてください。はい。続きまして、2ページ目の方に入ります。これはですね、もうすでに皆さんやってらっしゃる方は分かってると思います。雇用保険料率がですね、平成18年から19年に、なりまして、1000分の 4.5 だけ、総額で下がりました。で、内訳としましては、今まで平成18年度までは、事業主負担が1000分の 11.5 で、被保険者の負担が、1000分の8。これ一般の事業ですけどね。これが、今回、事業主負担が1000分の9で、被保険者負担が1000分の6ということで、わずかに減りました。まあ、なんか、負担が減ったのか、でも労働保険料なんとなく高いねっていうのは、例の、アスベストの関係で、拠出金っていうのが出ちゃってますね。その関係でちょっと、負担割合が増えてると思います。 まあ一応そういうことでですね、雇用保険料率の方は一応、引き下げました。で、平成20年度も昨日あたりの日経新聞によりますと、この平成19年度のこの割合を据え置くというようなことが出てましたね。ですから多分来年度もこの、割合でいくと思います。それからですね、今度丸三の雇用保険の三事業及び労働福祉事業の見直しというのですけれども、具体的に何があったかって言いますと、すいません、6ページへちょっと飛んでいただいてよろしいですか。で、雇用保険の三事業をちょっと書きますね。実は雇用3事業って言いますと、ここに書きましたように、雇用安定事業と、能力開発事業と雇用福祉事業っていうね、この3つの事業で、成り立っていました。それでですね、具体的にどういうことをやるかって言いますと、雇用安定事業というのは基本的に、失業を防止する。要するに、まあ、なんとか、皆さんの、企業でですね、雇用を確保してもらうために、いろんな助成金ありますね。こういう助成金を出して、なんとか皆さんに雇用を、維持していただくっていう事業が雇用安定事業です。具体的には、雇用調整助成金って覚えてます？要するに人を辞めさせないで、とりあえず、雇用を維持してくれれば、草むしりでも何でもして雇用を維持してくれれば、その、人件費を、一部負担しますよっていうようなものもありましたし、それからあとは、そうですね、地域雇用開発促進助成金って言いまして、離職率が非常に高い地域、地方によってだいぶ、差がありますので、そういう離職率の非常に高い地域に対して、雇用を、まあ、維持、新たな雇用をまた、立ち上げてくれるような企業に対して助成金払うとか。で、多分皆さんの企業でも結構、もらってる可能性があるのが、特定求職者の雇用開発助成金。これも雇用安定事業から出てます。特化金、特化金ってよく言いますね。要するに、就職困難者に対して、その人を、採用していただく障害者とか高齢者とか、中には、まあ、女性で、お子さんを持っている方、そういう方を、雇用していただくと、出ますよっていう助成金事業、こういうものを、やってるのは雇用安定事業です。で、能力開発事業っていうのは、どちらかというとこう今までの仕事と全く違う仕事に、移るにあたっても事前に、まあ要するに IT の、まあ、パソコンの能力とかそういう何かこう新しい仕事に行くために能力をつけさせてやるための、能力開発、要するに失業者に対してもっと、幅広い選択ができるようにということで、能力開発をさせてやるための事業に使う、予算ですね。それからあと雇用福祉事業っていうのは、まあ皆さん、一番頭に来る例の、独立行政法人の、いろんなあちこちに、施設を作りましたよね。あれです。ですから、今回、あれが廃止です。要するにもう、施設作って、税金の垂れ流しはやめましょうということで、これは一応廃止になりました。で、あとですね、 その下に雇用安定事業等の対象者の見直しということで、今まではこの雇用安定事業はあくまでも対象者が被保険者および被保険者であったものを対象としてたんですね。で、これ、今の現状は、どちらかというと若年層で、学校は卒業したけれども最初からね、フリーター、まともな定職につけなかった人、っていうことは、雇用保険の被保険者でもない、雇用保険の被保険者であったものでもないってやつ。ね。そういう人たちも、なんとか就職を、可能にするために雇用安定事業で拾ってやろうと。いうことから、雇用安定事業の対象者として、そういう人たちを新たに、対象として、範囲を広げましたということです。じゃあ具体的に、そういう人たちを採用したら雇調金の対象になるかっていうと、まだ今のところそこまで言ってませんけどね。今後ですから助成金を、作っていく中において、そういう人たちの雇用を、確保するために何らかの形で、このまず法案を変えたことによって、具体的な方向づけがなされていくんじゃないのかなと思います。あと多分若年者雇用の中でトライアル雇用って今ありますよね。で、トライアル雇用は今年の4月から実は1ヶ月あたり、トライアルで、採用した人に関して、給付されるのは今まで1ヶ月5万円で最長3ヶ月まで。で、合わせて全部で15万もらえたのが、今度1ヶ月4万円で最長だから下に12万円までに変わりましたけれども、その代わり移行奨励金だったかな。というので、その人を、今度、トライアル雇用の人をですね、正規の雇用に切り替えるために、いろんなこう指導をして、その人を正規雇用の方へ持っていく。まあ、それが教育訓練とかいろんな方法で、やっていただければいいんですけれども、そうしていただくと、30万円、ドンと出ます。ですから、そういうようなね、見直しが少しずつこれからも図られていくんじゃないのかなと思います。ですから今、雇用産事業の見直しというのはそういう形で動いているということで、ご理解ください。それではちょっとまた元へ戻らせてもらいます。2ページへもう一回戻らせてください。すいません。丸4の専用保険制度の見直しっていうのがあります。多分、まあ、ちょっとここ焼津ですから、中にはいらっしゃるのかな。あの、繊維保険に加入されてる企業さんありますか、ここに。あ、ありますか。はい。もう、あれですよね。この辺りはご存知ですか、変わってるの。もうそうですね。はい。まあ、一応、簡単に説明しておきますけれども、繊維保険の方は、もう職務外の年金制度は厚生年金に入りましたよね。今まではもう、とにかく繊維保険というと全く別物だったんですよ。繊維保険はもう繊維保険で、職務外も職務上もすべて繊維保険の中でやっていたと。で、今回は、職務外の年金部門はもう厚生年金に移行してますし、健康保険の方は、健康保険に変わるものって言ったらいいのかな。それは全国の健康保険協会の方へ移管してますよね。で、あとは労災と雇用に関わる部分に関してはそのまんま、制度の方へ、通常の制度の方へ乗っかるという形で、まあ、繊維保険として残る部分がもうほとんどなくなったっていう状況ですね。それが今回の繊維保険の方の見直しです。まあ、あまり、該当される企業さん、多くないもんですから、この程度にさせてもらいます。それからですね、あと直面する課題への対応ということで、多分事務の方は、すぐ分かってらっしゃると思いますけれども、この10月1日からですね、雇用保険の被保険者が区分がなくなりました。今までは一般被保険者と短時間被保険者という区分がありました。ね、週、30時間以上勤務する人を一般被保険者。で、20時間以上、30時間未満の人を、短時間被保険者ということで、一応区分をしてきました。で、この区分がなくなったんです。で、今までは、一般被保険者と短時間被保険者では、失業給付をもらう際、求職者給付ですね。これをもらうにあたりましては、一般被保険者の場合は、6ヶ月以上の被保険者期間があれば、で、しかもその6ヶ月の間すべて14日以上の出勤があれば、失業給付もらえたんです。ね。ところがですね、今度は 自己都合と解雇倒産等という二つに区分けしました。要するに自分勝手に辞めた人にはちょっと厳しいですよと。ね。どういうふうに変わったかって言いますと、離職日以前2年間に12ヶ月ってことは、要するに1年以上の被保険者がないと失業給付やらんぞと。自分で勝手に辞めたんだからしょうがないっていうことなんです。で、ただ支払い基礎日数は、今度短時間被保険者も一緒にしちゃいますのでね、一応11日以上ということで、見ますと。で、あと、解雇倒産等に関しましての条件は、今までと同じように1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば、一応対象にしますよと。で、一応支払い基礎日数は11日以上を対象にします。で、これは、あくまでもこの10月1日以降、離職した人から適用してます。ね、この10月1日から、適用ということで、理解してください。それで続きまして次のページの方へ、移らせていただきます。今度はですね、2の特定受給資格者の範囲の拡大ということで、要するに、今言いましたように、解雇倒産等っていう等のところね、そこの区分に、該当するか否かを判断するときに、この特定受給資格者という、ものに該当するか否かということで今まで判定をしてきてます。で、そちらの方のですね、特定受給資格者の範囲をもう一回、今回見直したということです。で、どこを見直したかっていうことなんですけど、まあ、今回ね、大きくは、倒産等によって離職したもの、それから解雇等によって離職したもの、それからもう一つが、被保険者期間が6ヶ月未満であって、正当な理由のある自己都合によって離職したものということで、3つに大きくまず区分してあります。いいですか？それで、倒産等によって離職したものというのは、1から4まであります。まあ、当然、倒産に伴い離職したもの、事業所において大量雇用変動の、場合とか、事業所の廃止、事業所の移転によって通勤することが困難になったための離職。これはまあ、今までもそのままあった条件ですね。で、あと、解雇等によって離職したものというものに関しては、解雇、それから労働契約の締結に際し、明示された労働条件が、事実と著しく相違したことにより、離職したものとか、賃金の額の3分の1を超える額が支払い期日までに支払われなかった月が、引き続き2ヶ月以上となったことによって離職したものとか、まあ、うんぬんとずっとあるんですけれども、今回新たに入ったのはこの8番目なんです。期間の定めのある、労働契約、これはただし、1年未満の契約です。の締結に際し、当該労働契約が、更新されることが明示された場合において、当該労働契約が更新されなくなったことにより、離職したもの。要するに、1年未満の雇用契約を結んでた6ヶ月とか、まあ、極端な場合ね、半年契約ぐらいでずっと更新してきたと、更新するという約束になっていたと。だけど、更新してくれないというような条件ですね。それで、離職した人に関しては、まあ一応この、特定受給資格者に入りますよということです。で、続きまして4ページのところでですね、大きな3としまして、被保険者期間は6ヶ月、離職前1年間以上、12ヶ月、要するに今、12ヶ月未満であって、正当な理由のある自己都合により離職したものということで、これが新たに入ってきています。体力の不足とか心身の障害、疾病、不祥視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職したものとかね、うんぬんということで1番から、6番まで、一応ずっと入っておりまして、まあこれはそれぞれ、まあ正直言いまして、職安さんの窓口に行って、失業給付の担当者と本人が、話した中で、これ判定される事案です、これに関しましてはね、費用はどうのこうのって言える、中身ではありません。まあ一応こういう形で、特定受給資格者というのは、設けられましたということでご理解ください。続きまして、次のページの方へ移らせていただきまして5ページです。次のページの5ページですけれども、育児休業給付制度の拡充等ということで、A としまして、育児休業者職場復帰給付金の額の暫定処置って書いてあります。で、 育児休業給付は、まあ皆さんもご存知だと思うんですけれども、まず、基本給付金として育児休業で休んでる間ですね、休業前の賃金の 30% がずっと支払われてます。で、その後ですね、育児休業が、終わってから、職場に復帰して6ヶ月以上、被保険者として引き続き、そこで雇用されていた場合は、職場復帰給付金として 10% 分上乗せして支給しますというのが現行なんですね。で、これが今回、基本給付金に関しましては今まで通り 30% なんですけれども、職場復帰給付金を 20% にしましょうってこういうことなんです。っていうのは、割と結構いろんな企業でね、出たのが、育児休業を取らせてくださいと。まあ、しょうがないかな、法律で決まったからっていうことで、まあ、会社も育児休業を取らせてきた。で、育児休業明けになった頃になったら突然私辞めます。これ一番腹立ちますよね。まあ、そういうこともありまして、この職場復帰給付金の方を、割合を高めたと。ね。だから戻ってきてくれなきゃ美味しい思いできないよということです。ただね、これはね、実は時限立法なんですよ。備考欄ちょっと見ていただきますと分かりますように、まずこの 20% になる条件とすると、平成19年の3月31日以降に職場復帰したものから適用しますよっていうことと、平成22年3月31日までに育児休業を開始した場合ってことはもうこれで、あとは一応終わりですと。これ 20% なんですよ。再び、これ以降は多分 10% に戻るんじゃないのかなと思われてます。まあ、この時にはまた雇用保険の財源等の問題で、どうなるかはちょっと何とも言えませんけれどもね。今のところはこういうことで暫定処置ということで、ご理解ください。あとですね、受給期間の、まあ、取り扱いっていうことなんですけれども、まあ、要するに今回の改正ではですね、基本手当の算定基礎期間から除外っていうことになってるんですよ。これ何かっていうと、まあ、育児休業そのものが1年とか1年半ですよね。1年とか1年半、育児休業として、基本給付金もらうことになります。で、それをもらってる間は、じゃあ本人は、雇用保険の、保険料を負担してるのかっていうと、まあ、本人はというより、本人も会社もこの分に関しては負担してないんですね。賃金払われてませんから。ですから、その分は、雇用保険の被保険者期間を見るときに、そのもらった分を除外しますって、こういうことなんです。わかります？でね、あんまりこれ影響ないです、正直なところ。正直、自己都合退職した場合、1年から10年まで一緒でしょ、ほとんどね。で、給付日数が。ですから、そんなに大きな影響はないんですけども、際どいところにいる人たちは、場合によっては11年とかっていう人が、1年育児休業を取ったから、そうすると9年になっちゃったとかね。まあ、そんな程度、まあ、あんまり、大きく影響される方はないんじゃないのかなと思います。ただ、まあ、皆さんの会社に入って早々で育児休業に入っちゃって、育児休業給付をもらって、それで、はい、さようならって言った場合は、1年未満になっちゃってもらえなくなるっていうこともあり得るかもしれません。本当に短期の場合ね。で、あと、ここで皆さん、まあ、今日のこれテーマじゃないんですけどね、一緒にちょっと合わせて知っててほしいんですけれども、この、育児介護休業規定は皆さん持ってますよね。作られてます？で、育児介護休業規定の中で、この適用を除外できるものっていうのありますよね。要するに入社1年未満のものとかね。で、あれは規定にあれば除外できると思います？知ってます？これ。実は労使協定を結んでないとダメなんですよ、あれ。ですから、皆さんもしね、育児休業規定は作ってある。で、うちの会社は1年未満のものは育児休業を取らせないよって入れてあったとしても、協定を結んでないと拒否できないです、あれ。いいですか？割とね、皆さんこれ知らないで、もう規定あるからいいだろうっておっしゃる方いますけど、これ協定作ってくださいね。でないと除外できませんからね。いいですね。これだけ、ちょっと、脱足かもしれませんけど、せっかくですから覚えておいてください。はい。 それからですね、あと4番目の教育訓練給付の支給要件期間の暫定処置ということで、実はこの教育訓練給付、まあ中にはもらわれた方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、結構多いのはいろんな資格なんかを取ろうとしたときに、その受講料ね、受講料の一部を、雇用保険の方から、出ますよとねいうことになってまして、それが今までは被保険者として雇用された期間が3年以上ある人でないと出ませんよってことになったんですね。で、被保険者期間によって3年以上10年未満の場合は払った費用の 20% で上限が10万円。で、5年以上になると支払った費用の 40% で上限20万円出ていたものが、今度の改正については、初回に限り、初めてこれを申請する人に限っては、被保険者として雇用された期間が1年以上でいいですよと。ただ、今後は、被保険者期間の長短に関係なく、一律で支払った費用の 20%、上限10万円までということで変わってます。まあ、かなり負担割合が、政府の方が減らしてきたというのが事実です。で、あとですね、もう一つ、真ん中のところに返還命令等の、対象の追加ということがありまして、今まで、結構、まあ私知らないんですけどね、多くあったのが、教育訓練機関が受講生に対して、偽りの修了証明書を出してると。ね。それでこの給付金をもらわせてたっていうのがなんかかなりあったらしいんですよ。その証明書とか領収書を発行して、不正に受給したケースがね。で、これがあちらこちらで結構摘発っていうか出たようなんですけれども、実はこれに関する罰則規定っていうのは事業主にはあるんですよ。嘘ついたねって。ところが、この教育訓練機関はまさかそういう嘘の証明とかね、領収書を出すとは思ってもいなかったもんですから、こちらに対する罰則って今までなかったんです、これ。なもんですから、今回、改正後はその指定教育訓練実施者にも返還とか納付義務を新たに課せましたっていうことなんです。ね、ちょうどこの真ん中に書いてあるのはそういうことです。はい。続きまして、6ページに移らせてもらいます。で、6ページの雇用安定事業等の対象範囲の変更ということで、先ほどね、雇用保険の3事業の見直しは説明させていただきました。で、あと、もう一つは、特例一時金の給付水準の見直しというものがあります。で、この特例一時金って何かっていうと、短期雇用の特例被保険者なんですね、これ。短期雇用特例被保険者。要するに一般的に言う季節労働者。ね。ですからまあ基本的には今日お集まりの皆さんの中にはあまりないと思うんですけれども、まあ中にここに酒造メーカーさんがいますとね、杜氏さんね、冬畑来ますよね、東北地方の方からね、そういう方が対象になりますね、そういう人たちに関して、今までは、給付水準が50日分だったものを改正後は30日分にしますよと。ただ、一気に20日、20日分減らしますので、当分の間は40日分支給するということで、なんかあやふやにしてますけどね。なんかこういうような改正だということです。以上がね、今回の雇用保険の方の、雇用保険法の方の改正になります。よろしいですか？続きまして今度は7ページの方へ移らせていただきます。7ページがですね、今度は雇用対策法、地域雇用開発促進法という、法律なんです。で、これは今まであまり皆さんには直接、影響もしなかったし、ふーんで終わってた法律だったと思います。で、今回はですね、ちょっとこの改正法の概要のところをちょっと見ていただきたいんですけど、改正の趣旨としましては、人口減少化において、働く希望を持つすべての青少年、女性、高齢者、障害者等の就業参加の実現を図ることを明確化するとともに、青少年の応募機会の拡大、募集採用にかかる年齢制限の禁止の義務化、 外国人労働者の適正な雇用管理の維持等のために必要な処置を講じ、合わせて雇用情勢の特に厳しい地域及び雇用創造に向けた市町村等の意欲が高い地域に支援を重点化すると所要の改正を行うということが、趣旨となっております。で、特にね、まあ、大きな、中身としましては、まず、青少年の応募機会の拡大をしてくださいよということなんです。ここで言うと2番目のところですね。2番目の枠でちょっと書いてありますけども、事業主の努力義務に青少年の能力を正当に評価するための募集方法の改善、その他の、雇用管理の改善並びに、実践的な職業能力の開発及び向上を図ることにより、雇用機会の、雇用の機会の確保を図ることを加えるというようなことになっておりまして、まあ基本的にはね、人物本位で採用してくださいと、ね、いうことなんです。特にこれなんでこういうことを、言い始めたかと言いますと、多分皆さんも感じられてると思うんですけども、今、新卒者をまあ、高校卒とかですね、大卒の新卒者を採用しようとするとすごい大変ですよね、今。どうですか？皆さん、この中にも、多分、高校さんを回られてね、来年新卒欲しいんだけどって言って回ると、いやー、今頃来られてももういないですよとかね、今年はもう早かったですからねって言われてる企業さん結構多いと思うんです。ですから、新卒者に関しては非常に今雇用が進んでます。で、ところが一方ですね、数年前に卒業された方、もしくは今ちょうど30ぐらい、30の、まあ、前半ぐらいまでの方ですかね、この人たちは基本的にはバブル崩壊後、職に就けなくて、就職困難期、超氷河期っていう時代もありましたよね。そういう人たちの就職っていうのは未だにまだ改善されてないんです。で、しかも、まあ、企業さんの方とすれば、募集採用するときの条件が、若い人を採用するときはどうしてもその新卒にこだわってしまう。ね。ですから、一回離職した人とか、もしくは今まで就職もしたことのない人の採用は割と、敬遠されてるっていうのは実態なんです。ですから、そういうような中で、なんとかその本当にやっぱりその人個人の能力を見てやってくださいよと、仮に、就職したことがない、まともな、仕事に就いたことがないかもしれない、でも本当に能力が高ければ、採用の対象に入れてやってくださいというのがこの、青少年の応募機会の拡大のところなんです。まあ多分、トライアル雇用なんかもですね、以前同一な仕事をやってない人を対象としてトライアルを認めてますからね、これもですから、かなり力を今後も入れていく、形になるんじゃないのかなと思います。あとそれから募集採用にかかる年齢制限の義務化、これもですね、今まではいくつかの条件ありましたよね。この、十何項目でしたっけ、これにまあ該当すれば、年齢条件をつけてもいいですよっていうのがありました。で、今回ね、ちょっとそれが、細かくなりました。次の8ページをちょっとまず見ていただけますか。この8ページのところにですね、募集及び採用における、年齢に関わりない、均等な機会の確保ということで、これ省令で出てるんです。まあ、インターネットなんかで見ていただくとすぐ出てきますけれども、ここのですね、第1条の3、第1項っていうところがありまして、法第10条の厚生労働省令で定めるときは、次の覚悟に掲げるとき以外のときとする、まず丸1、事業主がその雇用する労働者の定年の定めをしている場合において、当該定年の年齢を下回ることを条件として、労働者の募集及び採用を行うときは許されますよ。これ何を言ってるかって言いますと、まあ仮にもしですよ、皆さんの会社が、定年が60歳の、会社としますね。で、60歳の、定年の会社において、60歳未満を募集って言うんだったらいいって言って書いたんです、これ。わかります？ じゃあ59歳と11回戦来たらどうすんのって話もあるんですけれども、実際に定年を下回る、募集は困ります。だから、あくまでも定年年齢を上限にしてくださいよ。まあもうちょっと変な話ですけど、じゃあ定年が今63歳だと。ね。63歳の定年なので、いや、せめて定年まで3年ぐらいいてもらわないと合わないよと。だから60歳以下にするよったらこれは罰なんです、今回。わかります？いいですね。あくまでも定年が63だったら63歳未満ということでの年齢をつけるんでしたら許しますよっていうのは、この丸1のところです。いいですね。で、丸2です。事業主が労働基準法その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止または制限されている業務について当該年齢の範囲に属する労働者以外の労働者の募集を行うとき、これはどういうことかっていうと、未成年者18歳未満の人の場合、未成年者ですとね、深夜業禁止されてますよね今ね、あと、校内労働も禁止されているのご存知ですよね。ですから、そういう深夜業とか校内労働に、まあ、従事させる人を募集するために、18歳以上でないと困りますという制限であれば、それはしょうがないと。こういうことなんです。わかりますか？ここの意味。一応ですから、年齢制限を設けるにしても、まあ、こういう形で、法律上も、この人たちは働かしちゃいけないんだって決まってりゃしょうがないと。その人たちを除外した募集だったらしょうがない。こういうことなんです。それから、丸三ですけれども、事業主の募集及び採用における年齢による、制限を、必要最小限のものとする観点から見て、合理的な制限である場合として、次のいずれかに該当するときということで、以から2に、かなり絞られてきてます。で、まず意を見ていただきますと、長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び能力を測ることを目的として、青少年、その他特定の年齢を下回る労働者の募集及び採用を行うとき、ただしこれはですね、期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限り、で、かつ、当該労働者が、職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合であって、学校、専修学校、職業能力開発促進法第15条の6、第1項各号に掲げる施設、または同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学を新たに卒業しようとする者にとして、または当会社と同等の処遇で募集及び採用を行うときに限るという、なんか長ったらしいやつなんですけど、これ何を言ってるかっていうと、新卒者の採用の場合ですよね。新卒者の、採用で、大卒募集って言ったら、二十歳は無理ですよね。わかりますよね。ですから、まあそういうような、ことであればしょうがないってことです。大学卒募集、専門学校卒募集っていうことは結果的には、そういう人たちっていうと、基本的に18歳とか19歳の人は応募できなくなっちゃう。ね。でも、それは一応、まあ、学歴的なもので、やむを得ないでしょうと。ただし、その人たちは、ここにも書いてありますように、期間の定めのない労働契約を締結することを目的としてくださいよと。だから、1年単位の雇用をするという目的で、そういう募集はダメですと。いいですか？そこも気をつけてください。それから、ロなんですけれど、当該事業主が雇用する特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者の数が相当程度少ないものとして厚生労働大臣が定める条件に適合する場合において、当該職種の業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の継承を図ることを目的として、特定労働者の募集及び採用を行うとき、長ったらしくてさっぱり意味わかんないんですけど、これ実はこういうことなんです。このね、特定の、条件、年齢の制限なんですけど、どれかな、あ、これか。 ですね、これはですね、30歳から49歳までの範囲の人たちで、かつですよ、その、ね、30歳から49歳までを5歳から10歳刻みで刻んだ上で、さらに、実際、その刻んだ前後が、と比べて、ある、要するに今回募集しようとする年齢世代が、2分の1以下になっている場合。わかります?ですから今ここでちょっと例を出したんですけど、30歳から34歳までの人が仮に皆さんの会社に10人いるとします。いいですか?で、35歳から39歳は3人しかいません。で、40歳から44歳が7人で、45歳から49歳が10人いると仮定しましょう。そうした場合、今回35歳から39歳は明らかに30歳から34歳までと40歳から44歳までと比べて2分の1以下になってますね。3人ですから。いいですか?だから、この35歳から39歳のこの人たちをどうしても募集しなければ、バランスが取れませんと。そこまで求めてます、今回。よろしいですか?この説明を読むとさっぱりわかりませんけれども、よくよく、この聖書例を見ながら分析するとそういうことです。よろしいですか?かなり大変ですよね。ですからね。それからですね、今度芸術または歯のところですけど、芸術または芸術の分野における表現の真実性等を確保するために、特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき。まあこれどういうことかって言って、まあ皆さんの権限はじゃあ基本的にありません。これは、要するに、子役をやらしたい。ね。じゃあ仮に10歳ぐらいの子役をやらしたい。60歳の人来られたら困るでしょ、はっきり言えば。ズバリこれなんです。ね。単純な話。ですから、まず皆さんのところには当てはまりません。あとですね、2のところですけれども、高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高齢者、ただし60歳以上ですよ。である労働者の募集及び採用を行うとき、または特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき、ということで、要するに60歳以上募集だったらいいって言うんですよ。あまりありませんよね。前の方で吹き出してましたけど。あるわけないと。まあ、ですからね、正直言いまして、今回のこの年齢の、年齢制限、今までは割と、ある程度の条件で簡単に通してくれたものが、これからはちょっとその年齢条件だけでは、募集はできなくなりますということなんです。で、じゃあね、はっきり言います。採用する方の側とすれば、まあ、働いてる方もいらっしゃるのでちょっとあれなんですけれども、採用する方の側とすれば、じゃあ絶対にこの年齢条件外して募集はかけるけれども、あらかじめ自分の頭の中でね、どうしても30代欲しいんだとか、20代欲しいんだって言った場合、その人を結果的にですよ、取ってしまうのはしょうがない。採用は企業の自由です。いいですか?ね。ただ、応募の機会は与えてください。ここはあくまでもそういうことなんです。応募の機会は与えてくださいということです。採用まで平等にしろとは言ってません。採用の権利は企業側にあります。ね。まあですから、今ね、ここまで言ってほっとした顔をされた方もいらっしゃいますけれども、今までの説明ですと職員さんのね、職員さんの説明と一緒になっちゃうんですからね。本来はそういうことなんです。あくまでも、採用の裁量権は企業側にありますので、ただ、本当にこれがいいのかなと思うんですよ。あんまりね、あれもダメ、これもダメって言って、ある程度こう期待を持たして、こう刺したはいいけど、正直言って企業さんの方はもう腹の中からね、もう、そんな年寄りいらないよとかね。もうこの人たち、まあ、もっと極端なこと言っちゃうと、今回はもう女性しか取る予定はなかったと。男性来たっていらんよと。ね。いうケースもあるんですね。逆にその逆もあるわけですね。男性しか取るつもりがなかったのに女性が来たら取らんよ。で、これに関してはもう本当に裁量権の自由は、企業に認められています。 ただ、最近その男女という性別差別での、採用によって、不当だということでの訴えは時々出つつあります。っていうことは今後もしかしたらこの年齢によっての差別が、明確にされちゃった場合、だから皆さんが面接の時に、いやせっかく来てくれたけどね、うん、30代しか取んないんだよ、帰って帰ってってやっちゃったらおしまいですよ多分ね。あそこ行ったらこうやって言われましたなんて言うとね、完全にこれの違反ですねっていうこと言われますから、皆さん余計なことは言わないでね、思ってても、お腹の中で止めてください。そうしていただければ、まあ一応先ほど言いましたように、あくまでも企業の方の裁量権だということでご理解ください。はい。ただ、求人票等はもう、ですから今後、書くときには、年齢は基本的に書けないということだけは承知していただくということです。あとはまあどうしてもね、もうちょっと、なんていうのかな、応募者の範囲を狭めたいっていうようなケースがあるんであれば、こういう資格を持ってる人とか、ね、何かそういう条件、資格だったらいいんです。いいですか？資格だったらいいんです。だから、要するに工場の現場なんかで玉掛けの、資格を持ってる人とかね、クレーンの資格を持ってる人とかっていう限定をすることは可能なんです。これ年齢じゃないですから。ですから、まあそういうようなことで、資格とか、それとか、あとは、経験能力。要するに、過去、同業種においてこういう、じゃあ溶接加工の仕事を10年以上経験したものとかね。っていうような出し方でしたら構いません。いいですね。一応そういうことでご理解ください。続きまして、19ページの方へ、移ります。外国人の適正な雇用管理というところがあるんですけれども、これに関しましてもですね、先ほど最初の段階でちょっとお話ししましたように、この外国人雇用の問題は結構ちょっと、大きい問題なんです。で、実はこれもう10月1日から施行されてるんですけれども、どうでしょう、この皆さんここにお集まりの企業さんの中で、外国人のいらっしゃる企業さんどのくらいいます？外国人労働者。1社 ?2 社 ?2 社ですか。はい。で、どうでしょう、もう届けて終わってます？終わりました。ああ、どうでしょう。まだですか。今日聞いてやってください。結局ですね、外国人を雇用している、もうすでにですよ、10月1日以前に、すでに外国人を雇用している事業所に関しては、来年の、9月30日だったかな、までの間に、来年の10月1日までか、の間に、外国人の届出書を出してくださいっていうことになってます。で、今度、10月1日以降に採用した人に関しては、どうでしょう、最近一番新しい雇用保険の資格取得届見られた方いらっしゃいます？あそこに今度外国人に関しては、各欄できてますよね。在留資格、どうのこうのとかね。期間とか。そのあたりを各欄が新たに雇用保険の資格取得届にできました。ですから、そこへ、この外国人は、どういう、条件で入国しているというようなことも書かなければなりません。その届け出を、するというのは義務化されました。で、逆に、じゃあ入社の時だけでいいのっていうと、今度辞めた人も届け出しなさいと。資格喪失者に関しては、その人がどこに行くよと。そこまで書けって言うんです。ですから、ちょっとこれがね、非常にちょっと難しいんですけど、外国人雇用されてて、期間が切れず寸前になってどっかにドローンしようっていうのは結構あるんですよね。そうするとどこにいるって分かってね、連れてくるよって言いたいんですけどね。そのあたりですから、今後職安さんがどういうふうにね、その資格喪失届の方を、受理されるか分かりませんけれども、一応そういう届出をしなさいということになってます。さらに、雇用保険の被保険者でもない外国人はどうすんの？要するに週20時間未満でしか働かない人どうすんの？っていうことに関しましても、雇用保険の被保険者でない外国人にも届け出してくださいと。で、これはだから雇用保険の、被保険者でない外国人の届け出ですから、資格取得届には使えませんよね。 ですから、じゃあどういう様式かというと、今日皆さんの資料の中にですね、外国人を雇用する場合のルールが新しくなりますっていう、このピラピラの、何枚かな ?1、2、3、4枚ぐらいの綴りと、もう一つその下にですね、様式第3号、第10条関係っていうので、雇い入れ、離職、平成10年10月1日時点で現に雇い入れてるものにかかる外国人雇用状況、届け出書ってのがあります。これで出してくださいってことです。いいですか？一応これを使ってですね、仮に、まあ、なんていうのかな、雇用保険の被保険者でない人であっても、皆さんの企業に外国人がいらっしゃるんであるならば、届け出をしてください、ということなんです。で、これを聞きますと、じゃあ、この中で研修制度取られてる企業さんどのくらいあります？はい、一社ですか？研修制度を、取りますと、研修生と実習生って二つに分かれるんですね、あれね。で、要するに、まあ、一般的には中国人が、圧倒的に多いんですけども、要するに研修生を受け入れますね。そうすると1年目は研修生なんです。1年間は。1年間は研修生ですから、日本語の、勉強させたり、日本の文化を勉強させたり、まあ、本来はそういう研修期間に当ててくださいと。で、2年目、3年目が実習生になりますね。で、この2年目3年目の実習生になって初めて労働者として認定されるんですね。ですから1年目の研修生の間は労働者じゃないんですね、これね。で、この間はですから最低賃金法も何の適用もないです、この人たちは。で、この研修生はこの雇用保険の被保険者でない外国人にかかる届け出からも除外されてます。これは一応所管で確認取ってあります。一応ですから研修生の間は除外で、実習生、要するに2年目に入ってからは、これはもう届け出の対象です。まあ当然先ほど言いましたように、労働基準法の適用される労働者になりますので、そこからは、実習生に関しては、対象になりますので、届け出の方を忘れずにやってください。で、基本的にはですね、先ほど言いましたように、もうすでに今年の10月1日以前に採用している人たちに関する届け出っていうのは来年の10月1日まででいいんですけれども、それ以降採用した人たちのそれぞれの届け出っていうのは採用した月の翌月10日までですから。ね。ですから、研修生から実習生に変わるときも、実習生に変わった月の翌月10日までの届け出になります。これは一応気をつけておいてください。まあ、最初のうちはそこまで厳格に言わないと思いますけれども、ただそれでも届け出を忘れてますとね、今回は届け出の怠り、虚偽の届け出を行った場合は30万円以下の罰金だということになっています。いいですか？ 30 万円以下の罰金です。過料じゃないです。いいですか？ここ結構皆さんどっちも一緒じゃんと思うかもしれませんけどね。この違いご存知ですか？過料と罰金の違い。罰金になると前科者。過料はただの要注意。いいですか？ですから、罰金ですから。結構厳しいです。ね。それだけ、それほど外国人の雇用に関しては結構厳しくなってるということと、で、一応皆さんに今日ね、お分けしましたこのコピーなんですけども、これ外国人を雇用する場合のルールということで、中にですね、特に皆さんに知ってておいていただきたいのは、この外国人登録証明書の見方ですね。このあたりをちょっと、覚えておいてください。どこの部分を見ると、氏名があったり、在留資格があったり、在留期限があったりということで分かりますよというのが出てます。ごめんなさい、これコピーのコピーだもんですからね、ちょっと見づらくなってるかもしれませんけれども、ちょっとこのあたりを、見ておいてください。それから、具体的にじゃあその在留資格が、国内で働いていいのどうなのっていうのを知りたい方もあると思うんですね。で、 それはね、できましたらね、これ実は、職安の窓口に言っていただきますと置いてあります。事業主の手引き Q&A、外国人労働者の適正な雇い入れと不法就労防止のための Q&A っていう、こういう冊子です。ちょっと書きましょうか。後ろの方見えます？いいですか？事業主の手引き Q&A って書いてありまして、その下に外国人労働者の適正な雇い入れと不法就労防止のための Q&A っていう冊子です。で、この青い表紙です。でね、実はこれできたのは今年の2月なんですよ。で、実は今説明してますように、この外国人の雇用のルールの改正は10月1日じゃないですか。で、実はこのパンフレットにはですから今回の新しい改正の部分が載ってないんです。ただ、それでもね、この Q&A の中には、こういう人が、国内で就労できるんですよっていうのがね、載ってます。これをもらってきていただいたらページ3ページを見てください。在留資格一覧表っていうのは全部載ってますから。で、これを見ていただいて、これで判断していただければ簡単です。で、届け出も要するにこれを見ていただいて、あ、この人の在留資格これだから、うん、ちゃんと働けるんだなっていうことでの届け出をしてくださいってことなんですね。よろしいですか？ですから、できたらやっぱり一事業所一冊はね、本当は持っててもらいたいんです、これね。一応、職安の窓口に、行っていただければ、多分くれると思います。ただね、もう2月のやつなもんですからね、ぼちぼちなくなっちゃうかもしれませんから、なるべく早めに、今日は、3時ぐらいには終わりますから、お帰りに職員寄っていただいても、いいんじゃないかなと思いますのでね。ぜひ、もらっておいてください。一応ですからね、外国人雇用の方の届け出の関係と、注意は以上なんですけど、もう一つ、外国人雇用に関して、ちょっとね、これ厄介なことがあるんですけど、労働新聞のコピー入れてありますので、ちょっと見ていただきます。ごめんなさい。安西先生のね、労働関係法令改正と実務対応っていうのをちょっとコピーとして入れてあります。いいですか？で、実は、先ほどその罰金がどうのこうのって言って30万って言ってましたけどね。ただもっと怖いのは、皆さんが、今回のこの雇用対策法の改正で外国人の届け出をそのまんまほったらかしておいて、その中身が悪質だって言った場合は、ここに出てます、ちょうど、上から3段目のところにありますように、事業主の不法就労助長罪っていう罪があるんですよ、これ。これに該当する危険性もありますよってことなんです。今回の外国人登録の問題は。で、これに該当しちゃいますと、ちょっと30万ばかりじゃないんですよ。この一番、3段目のですね、一番左端の方をちょっと見てください。3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併課するって書いてあるんです。きついでしょ、これ。ね。で、 それからさらに、一段置いて下をちょっと見ていただいて、ちょうど真ん中あたり、本罪は故意犯である。故意とは就労者が外国人であり、当該就労業務に就くことのできる就労資格を有しないものであるということを知って故意をして就労させた場合、これを含みますよ。ね。届け出もしない、もうこいつは明らかに働けないのも承知、それで使った場合は、今言いました不法就労助長罪。ですから、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、わずか30万じゃ済みませんもん。いいですね。で、その後にもちょっと きついこと書いてあるんですけど、ただし故意には、未必の故意も含むので、通常の注意をもってすれば外国人であるということが判明し、外国人であれば、我が国で働くにはその就労資格が必要であることは、高知の事実なので、もしかしたら外国人であり、かつその状態等から見れば、不法就労者である、必然性が高いにもかかわらず、外国人であるか否か、その場合の就労資格を有するか確かめないで、不法就労労働者であってもやむを得ないと、その就労を肯定して自己の事業活動のために使用したという場合も含まれますよ。ということで、まあ明らかに外国人だと、顔の色味ではちょっと色違うなとかね。まあ、中にはちょっと、いろんなね、白い人、黒い人もいますけれども、まあ、明らかにこれは外国人だなと。わかる人を、外国人じゃないだろうと思って、その、就労の、条件を確認もしないで雇い入れた事業主には、不法就労助長罪を適用させるという怖いお話も待ってます。ですからちょっとね、今回外国人のその、外国人労働者の雇い入れに関してはちょっとややこしいですよと私最初に言ったのここなんですよ。ね。くれぐれもですからちょっと外国人労働者に関しての雇い入れ、もしくはその後のですね、退職に関しましてもちょっと注意をしていただいて、対応していただかなければならないのかなと思いますのでね。それだけよろしくお願いいたします。それでは続きまして、9ページの今度はパートタイム労働法の方へ移らせていただきます。さて、パートタイム労働法なんですけれども、これもですね、今日皆さんのお手元の方に、この冊子入れさせてもらってます。パートタイム労働法が変わりますっていうこの冊子ね。これでちょっと説明させてもらいます。まずですね、これは来年の4月1日から施行になりますけれども、定義。パート労働者とはっていうところなんですけども、パートタイム労働法、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の対象である短時間労働者は、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短い労働者とされています。例えば、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、臨時社員、準社員など、呼び方が異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、パート労働者として、パートタイム労働法の対象になります。なお、パートタイム労働法の対象とのないフルタイムで働く方であって、パートなど、これに類する名称で呼ばれている方についても、この法律の趣旨を踏まえた雇用管理を行うことが望まれますということで、決して、短時間被保険者、今まで皆さんね、多分雇用保険の被保険者の中に短時間被保険者っていう概念があったもんですから、あれと一緒かなっていうような感覚があったと思うんですね。っていうのは、先ほど、あえて私パートタイム労働法の正式名称を読みましたね。短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律。ですから、短時間労働者のってここに書いてあるもんですから、多分短時間被保険者とイコールかなっていうイメージを持たれる方があったと思います。ところが、このパートタイム労働者っていうのは、ただ単に一般の皆さんの会社で働く従業員、正規の従業員ですよ。正規の従業員よりちょっとでも時間が短ければ、一週間の。いいですか？その人たちはこのみんなパートタイム労働法に適用されますよっていうことなんです。で、しかも、いや、この人は嘱託ですとかね。この人は、アルバイトです。ダメです。これは全部その名称に問わず、すべてパートタイム労働者として、この法律では取り扱いますって言ってるんです。よろしいですか？ まずそれほどですから、パートタイム労働法の適用される労働者っていうのは適用範囲が広いということをまず覚えてください。いいですね。短時間被保険者とイコールにしないっていうことです。ポイントはまず。はい。それからですね、今度改正のポイントです。まず一番最初、雇い入れの際は労働条件を文書などで明確に、雇い入れ後も処遇について説明をって書いてあります。で、一定の労働条件について明示が義務化されましたと。労働基準法により労働条件の明示が文書の交付によって義務付けられている事項に加え、一定の事項について文書の交付等による明示が義務化されます。違反の場合は科料10万円に処せられますということなんですね。で、じゃあ一体何が、明示義務なのかっていうことなんですけど、一回ちょっとまた先ほどのレジュメの9ページに戻ってもらいたいんですけれども、ここにはですね、実は労働基準法の第15条、ね、労働基準法の第15条を一応挙げてあります。ちょっと説明させていただきます。使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対し、賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項、その他、厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。っていうことが書いてありまして、その下の方にですね、即第5条労働条件ってのがありますね。ここで、使用者が、法第15条第1項前段の規定により労働者に対しで、明示しなければならない労働条件は次に掲げるものとする。ただし4号の2から第11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においてはこの限りでないということで、10ページをちょっと見てください。10ページの1が労働契約の期間に関する事項、それから1の2が就業の場所及び従事すべき業務に関する事項で、2が、始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日休暇並びに、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業転換に関する事項、3、賃金、これは退職手当は除きます、の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、並びに昇給に関する事項、で、4、退職に関する事項、これは解雇の事由も含みます。ここまでは必ず明示してくださいっていうのは労働基準法なんですね。で、4の2以降、要するに退職手当の定めがある場合は適用の範囲を示してくださいとか、その計算の方法とか決定の仕方、いつ支払われるかの時期、それからあと臨時に支払われる賃金というのはこれは賞与ですね、大体ね。賞与等があれば、それに関する事項。で、あとは労働者に負担させるべき食費とか作業用品、等のことがあるならばそれを書いてくださいとか、まあ安全及び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害保障及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項、給食に関する事項ということがずーっと出ています。でね、まあ今ちょっと見ていただいて親と思われた方もいらっしゃると思うんですけど、パートタイマーって労働者ですよね。で、実は労働基準法っていうのは職種を問わず労働者であれば全部適用されるんですね、本当はね、労働基準法はね。ですから本来であればパートタイム労働者といえども本当はこの労働基準法の第15条と、この規則が適用されていなければ嘘だったんです。ところが実態はなかなかそのパートタイマーに、その労働条件を明示するということが行われてなかった。そのために労働基準法にはそうやってやりなさいよと厳格にしてあるにもかかわらず、だって一般の従業員ですらないでしょっていう感覚なんですね。で、そのためにパートタイム労働法の第6条っていうのが今までなんて書いてあったかって言いますと、労働条件の文書交付は努力義務でいいってことになってたんです。今までは努力義務なんです。もう実際やってないからしょうがないって、まあそういう割り切りみたいな形でね。で、これをですね、来年の4月以降はもう強制にします。いいですね。で、さらに、今私が読み上げました1から4までだけではなくて、今度パートタイマーに関しては、退職金があるならば、退職金の有無ははっきりさせなさいと。 今までは退職金規定があればそれを乗っけてくださいじゃないっていうのが一般の、労働基準法ですね。ところがパートタイマー労働法に関してはお宅に退職金規定あるのないの、あるんだったらある、ないんだったらないってはっきりしろってこういうことなんです。賞与も払うの払わないのはっきりせえ、ね、それからあとは昇給もやるのやらないのはっきりせえ、それを文書で交付せえ、これが今回のパートタイム労働法の、労働条件の明示のところなんです。よろしいですか。で、これを違反すると、10万円の過料に処しますよっていうことになってます。で、なぜここが過料になったかっていうのは非常にちょっと私も不安に感じてるのは、過料で10万円って割と適用しやすくなっちゃうんですよ。罰金っていうとね、前科者になりますから、行政もちょっと気をつけるんですよね。過料っていうと割と簡単に取れちゃうんです。だから、もしかしたら本当適用結構されるのかな、割と気楽にね。あなたの会社のパートさんからこういう申し出がありました、どうもあなたの会社は、パートさんに雇用契約書を文書で交付してないようですね、パートタイム労働法第6条違反ですよと、過料10万円ということがもしかしたら頻繁に行われるようになっちゃうんじゃないのかなっていう危険性を正直感じてます。だから、皆さんとすればぜひ、パートタイマーに関してもこの雇い入れに関しての通知書、これは必ず作ってください。それからあとですね、雇い入れ後においても、その待遇、あなたを時間給いくらでこうだ、ああだっていうことに関して、必ず待遇を、説明してください。説明義務を求められています。いいですね。一応そういうようなことが今回のパートタイム労働法の中で一番大きなところです。で、あと2番目の、待遇の決定にあたって考慮した事項について説明することが義務化されますということで、雇い入れ後パート労働者から求められたとき、待遇を決定するにあたって考慮した事項を説明することが義務化されていますということです。それが次のページをめくっていただきます。パート労働者の待遇は働き方によって決定をっていうことなんですけど、これはね、非常に難しいのが、正社員と同視すべき、パート労働者の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されましたってことなんです。なんでしょうね、これね。これをね、ちょっと、まあこれ見やすいかどうかわからないんですけど、ちょっと右側の方のちょうど真ん中のところに枠ありますよね。四角い枠があって、二重丸があったり、四角があったり、三角がある、この表を見てください。で、まず正社員と同一視するか否かの判断基準で、まず一つは、いいですか？一つは、職務、仕事の内容が正社員とほとんど一緒。で、人事異動。要するに、配置転換とかですね、まあ、転勤も含めてですけど、人事異動も、正社員と基本的には一緒。それで、その人の雇用契約は、期間の定めがないか、もしくは1年ごとでも何度かこう反復継続して、繰り返しこの雇用契約が繰り返されている。この人たちに関しては、賃金は正社員と全く一緒にしなさいと。で、教育訓練に関しても全く一緒にしなさいと。ね。で、福利厚生に関しても全く一緒にしなさい。っていうことなんです。いいですか？で、次の丸二のところですけれども、仕事の中身は正社員と一緒。ただ、まあ、なんていうのかな。人材活用の、仕組みに関しては一定の部分はある面では一緒のところがあると。で、契約期間に関しては何も言わないよって言った場合ですけれども、賃金に関してはやはりそれでもね、同一の方法で決定する努力義務を求められています。だから正社員、月給者で、仮に、計算した場合、じゃあ、月給者が時間給で、約2000円近くあったとすれば、その、同じような仕事をやってるパートも2000円にしなさい。こういうことなんです。で、教育訓練に関しては、やはり実施義務、配慮義務を求められます。 で、福利厚生に関しても基本的には実施してくださいと。で、あと、丸三ですけれども、正社員と、職務は同じパート、まあ結局職務は一緒。だけど、あくまでもこの人は配置転換とか一切やりません。この同じ仕事しかやらせてません。こういう人たちに関してはどうするのって言った場合は、この人たちに関しては、三角ですから、賃金は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務を課しますよと。ね。それから、教育訓練に関しては同じように受けさせなさい。それから、福利厚生も基本的に同じようにしなさいということなんです。で、仕事も違う、そういう、なんていうのかな、人事の、移動とかそういうものも、まあ、正社員と全く違う。契約期間なんて全然問わない。まあ、そういうパートはどうするのって言った場合は、賃金は、今、先ほど言いましたように、同じように、その職務の内容とか、成果とか、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務をしなさいよと。で、教育訓練も同じです。で、福利厚生だけは同じに扱ってくださいということで変わってますので、こうやって見ていただきますと、かなりね、皆さんは今まで、パートという名において、安く使うことができるというイメージがだいぶ崩れちゃうということなんですよ。ですからこのパートタイム労働法を厳密に解釈しますと本当にこの、範囲が非常に広いです。ほとんどの人がこのパートタイム労働法の適用労働者になっちゃいます。で、パートタイム労働法を外れたパートタイマーはどうなるのというと、労働基準法なんですね、つまり言うと。労働基準法の適用を全部受けてください。そうすると、労働基準法の適用を受けるということは、性別国、国別、そういう思想、信条、そういうものの、区分によって、不利益的な取り扱いしてはいけないという労働基準法そのまま適用ですから。ね。ですから、もっと厳しくなっちゃうということなんです。なんか重苦しい雰囲気になっちゃうんですけど、このパートタイム労働法の厳格な考え方はそういうことです。ほとんど、今パートだということで、じゃあ時給が、800円でいいだろうとか750円でいいだろうという発想じゃ困りますよと。よく皆さんの、パートさんの仕事を見てくださいと。下手すりゃパートが正社員を使ってる場合あるじゃないですかと。そうした場合、なんでパートだということだけで正社員の賃金低いんですかってこういう論法なんです。わかります？ね。たとえパートといえども、中には確かに正社員使っちゃってる場合があるんです。ね。経験が長い人そうですよね。実際ね、もう職場でかなりな長くやってらっしゃる方の方が、かなり知ってますからね。下手すれば本当パートさんの方が優秀な場合もあります。ですから、そのあたりを、だから能力で判断してやってくださいっていうことで、だから今まではただパートだから、あんたはパートだからしょうねえだろっていう論法じゃ成り立ちませんっていうのが今回のパートタイム労働法です。で、あともう一つね、こういうものに引っかからないようにちょっと気をつけていただきたいノウハウをちょっと言っちゃいますけれども、ズバリ、雇用契約書の中に、パートタイムの、雇用契約書、職務の中身、いいですか？なんとか業務の補助って必ず入れてください。正社員には入れないでしょ、これ絶対。まず、基本はもうそれだけだと思います。何々業務、何々業務の基本的な補助。まあ当分の間は、このあたりである程度握れるのかなと。ただ今後、やはりこのあたりが厳格に適用されてくるようになると、そうばっかではいきませんよってことも承知しておいてくださいよ。ね。あの日、あの伊藤っていう、あの社労士がこんなこと言ったって、全部飛んだって言われちゃうと、私も非常に辛いですから、くれぐれも、当分の緩和ということで理解してください。ただ、そういう中でもね、ぜひ皆さんね、パートタイム労働者に関して、ただパートタイマーだからということで安く使えるという考え方だけは、少しずつ、意識の改革を皆さんもぜひしていただきたいということなんです。ね。ただ、ある日突然、私はこういう、ことで、不利益的な取り扱いされてるというようなね、ことで訴えられる危険性もあるんですよ。で、特にね、この今回のパートタイム労働法の中で、紛争解決、苦情処理っていうものも今度求められてるんですね。で、これ何かっていうと、今、あちらこちらで、個別紛争処理結構出てますよね。 で、今、労働審判っていうのは結構多いんです。労働審判っていうのはね。それと、さらに労働審判を上回って増えてるのが、県の労働局にあります、個別紛争処理機関の調停なんです。これが増えてます、かなり。で、さらに、これ以外に、ADR って言いましてね、裁判外紛争処理。これは弁護士会も今作ろうとしてますし、我々社労士会も作ろうとしてるんですけれども、こういう結局、今までであれば、弁護士法という法律があって、民事に介入できるのは弁護士だけだっていうことだったんですね。これが、今、盛んにその、まあ、行革の一つの中の流れの中で、弁護士だけに今まで、与えられたその特権を、いろんな侍業でも、ある程度能力さえあれば、その民事に介入させてもしょうがないじゃないかという動きになってます。で、実は社会保険労務士法という法律の中で我々も今までは民事不介入だったんですね。ところが昨年社労士法の改正の中で民事不介入条項が撤廃されちゃったんです。ってことは我々も積極的に民事に介入せえって言われちゃったんですね。今まで逆にね、我々とすると、いや、先生、今度ね、ユニオンからなんか組合、団体交渉を求められたので、出てくれませんかって言われると、いや、僕ら民事不介入ですからって逃げられたんですけどね、今度逃げれなくなっちゃったんですよ。逆に僕らも辛いです、正直なところ。で、本当にね、これからはこういう、苦情処理に関して、いろんなトラブルが発生する危険性があります。要するに、そういう苦情処理機関があちらこちらにできるから、気楽に飛び込みやすくなる。ね。ですから、企業の皆さんは、かなりこのあたりで、事前の武装をしないと怖いですよっていうこともあらかじめ言っておきます。ある日突然、労働裁判が、行われます。出頭しなさい。という案内が行くかもしれません。皆さんの企業に。ね。ADR とか、労働局の方の個別紛争処理機関に関しては、嫌だって言えば拒否できます。いいですか？皆さんの、従業員さんが、そういうところに行ったとするじゃないですか。まあ、大体普通順番とすると、順番はこうなんですよ。まず、地元の監督署に行きます。地元の労働基準監督署に行って、実はうちの会社の社長はこうだ、ああだって、いろいろ並べ立てます。ね。そうすると、うん、それはまずいですねっていうことで、まあ、明らかに労働基準法違反だと分かった場合は、事業所に呼び出しをかけて、そこで是正をさせます。ただ、労働基準法に直接違反はしてないなって思われる事項は、実は労働基準監督署は介入できないんです、これ。いいですか？そうすると何を言うかっていうと、いや、実は労働局の中に、個別紛争処理に関する、苦情処理の解決機関があるよと。ここだったら無料でやってくれるから、そこへ行きなさいって一生懸命指導しちゃってくれます。そうすると、みんな行っちゃうんですよ、そこへ。間違いなく。ラッキーってことでね。で、そうしますと今度は、そちらの方へ行きますとね、向こうでその調停員っていうのがいまして、その皆さんの従業員さんから、うん、なるほど、こういうことあったの、うん、うん、うん、ということで全部聞いて訴状みたいなのを作っちゃうんだね。で、それに基づいて、あなたの、会社の従業員の誰々さんから、実はこういう個別紛争処理に関する調停の申し出がありましたけれども、これにあなたは参加されますか、否か、という、一応意思表示を求められます。だから、嫌だよって言えばそれまで。はっきり言っちゃうと。ただし、嫌だよって言うと、あと大変なんですよ、はっきり言うと。ズバリ言いますね。具体的な例で出しちゃうと、解雇をめぐる、紛争が発生したとするじゃないですか。で、これは不当解雇だどうのこうのってのは結構多いんですけれども。で、まず、そちらの方の個別紛争処理で、この解雇が不当だどうのこうのって言っても大体普通まとまるのは金銭解決なんですよ。最終的にね。お金で解決。で、金額的に大体どのくらいになるのって言うと大体ね、2、3回済むんです。2、3ヶ月分。で、大体まとまります。それが、県の労働局の方の個別紛争処理です。ところが、 労働審判に行かれます。いいですか。これはもう弁護士さんがつきます。裁判所で行います。拒否はできません。でしかも3回結審です。基本はこれに持ってかれますと、一番きつい場合は1年半から2年分大きいですよ。何百万ね。だから個別紛争処理起こったら嫌でも言っちゃった方がいいですよ。はっきり言っちゃって、特に外交関係はね、これだけ金額の差があります。なんでこんな差があるか分かります？ズバリ言います。これは労働審判は弁護士がついてるんです。弁護士は成功報酬ですね。たくさんもらっていただくと弁護士もたくさん成功報酬が入ると。ですから粘ります、ね。ですからね、こういうことで基本的にはね、個別紛争が起こった場合はなるべくでしたら労働基準局の中で、終わるように皆さんは進めた方がいいと思います。もう一つ言っておきます。皆さんの就業規則の中に、労使紛争に関する処理に関する事項ってのは入れてあります？この中に入れてある企業さんあります？どうでしょう。ないですね。個別紛争処理が起こった場合は必ず事前に、事業主、もしくはまあ上司に申していることで、お互いに、話し合いがつかない場合は県の労働局にある個別紛争処理調整機関に、申し出るのを、原則とすると。それをしない限りは即座に労働審判等の、審判を仰ぐことは禁止するということを入れることは可能なんです、就業規則の中に。多分ほとんどの企業さんこれやられてません。っていうかなかなかね、ここまでモデル就業規則は正直に書いてくれてません。いいですかね。本当にね、皆さんの企業を守るための就業規則っていうのは本当、いろいろあるんですけれども、こういうことも知ってておいていただくとね、皆さんがある日突然何労働審判っていうことは起こらなくなりますよとね、それを知ってていただくとだいぶ違うんじゃないかなと思います。あとですね、レジュメの11ページのところの最後のところですけど、通常労働者の転換の、推進っていうのが一つあります。これもですね、事業主は、通常の労働者の、転換を、推進するための処置を講じるということを義務付けられてますよということで、まあ要するに人を採用しようとする場合、皆さんの会社にパートタイムがいるんだったら、今度、こうやってね、一般の従業員募集するけどどうっていうことを言ってくださいということなんです。あんたはパートだから最初からダメって言っちゃダメですよってことです。だからパートでとりあえず今いる人でも正社員になりたいっていう人が中にはいる。だったらその人たちのまず意見も聞いてやってください。希望を聞いてやってください。こういうことだ。で、その人たちからできれば優先的に取ってやってくださいというのが、今回のこの通常労働者の転換の、推進のところです。ちょっとごめんなさいね。予定の時刻10分ほどオーバーして、個別紛争処理の話までしちゃったもんですから、オーバーし合いましたけれども、一応一通り、これでですね、改正法に関しまして、国会審議で通りました、3つの法案。で、特に皆さんが、それぞれ実務の中で気をつけなければならない事項を一応一通り説明させていただきました。で、あとこの中にですね、労働時間法制とか労働契約法の関係、今こうなってますというのをちょっとコピーで入れてあります。これはただまだ法案が通ってるわけではありませんのでね、審議の途中で日本経団連の方から、もらった資料です。こういう状況になってますよということでね、一応それは資料として入れてありますので、また、目を通しておいてください。大体以上で、私の方の、今日の話は終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。